京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦でございます。10月も終わりに差し掛かってまいりまして、もう今年もあと残り2ヶ月とちょっとという感じになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは京都のすき焼きの老舗でございます三島亭さんの5代目主人でいらっしゃいます三島太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしく、こんにちは。よろしくお願いします。三島です。どうぞよろしく。
三島亭さんはですね、このラジオカフェの本当真向かいにございまして、明治6年創業ということで、もう140年、いやもう150周年が目に見えてるんですよね。
はい、
ということでこの寺町三条でこのすき焼きの味を守り続けてきたということで、そしてまた三島太郎さんはこのラジオカフェでも月に1回ですね、第4木曜の5時から、
はい、
24太郎ウーノという番組をやられてまして、これがまたですね、日本と世界の真実に迫るトーク番組というすごいそれでもうこの番組も京都と世界のクロストークですけれども、はい、またこれはちょっとつながるんじゃないかというところで、
そうですね、リンクしてますね。やはり日本を見るためには世界を見なくちゃいけないし、世界を見てると日本の姿が分かるという、両方の複眼的な目で見るとね、右も左も上も下も表も裏も見ると真ん中の真実が見えるということで、なかなか際どい会話、トークをね、24太郎の第4木曜の17時からやっております。30分番組で、もう一人コメンテーターの林さんと優作さんと太郎でやっております。
際どい話題ということなんですけれども、ね、はい、実は今回三島太郎さんをご紹介いただいたのがこのラジオカフェの放送局長の松岡さんなんですけども、はい、松岡さんからぜひちょっと三島さんと一緒にどんな話になるか聞かせてほしいと、はい、
そうですね
ということで、ご紹介いただきましてですね、なかなか、ね、このすき焼きの三島亭は知っててもなかなか三島太郎さんと知り合いになることなんて、まずないんですけど、
いやもう嬉しいですよ宇田さんとこんな、ね、身近に僕も知り合いになれて食の今日は食を
テーマにしますか。
でしたね、
はい、
メインとしてお話をね、はい、お互いによくよくご存じておられることもたくさんあるでしょうし、いえいえいえ、僕も勉強になると思って今日は、参りました。
そうですね、ね、このラジオカフェでやらせていただくこの番組も食というのを一つをテーマに据えてますの で共通点接点が食ということなのでね、もうすき焼きのもうまさに牛を扱ってらっしゃるので、
そうですね、
そういう意味でね食ですよね。
でこのコロナ禍でね、
はい、
世界の流通も一部ストップしてたり、はい、いろんなものがね値上がりとか、はい、いろんな面があるんですけども、ね、食なんかまず日本に、
はい、
人間の自給率、はい、カロリーベースで8月に出ましたけど 37%、
37%、
もう国内で生産して国内で食べてるのは100のうち37、
なかなかそのコロナでね、なんか世界と分断されたような気になってますけれども、世界とこれだけつながってるということです。実は食で、
はい、
もう食べてるもののうち 70%、はい、70% 近くは、
63%
か、
はい、
まあ、海外から、
そうですね、
だからそう考えてると自分の体が60何パーセント海外で構成されてるようなもんじゃないですかね。
そうなんですよ。これはね、ある意味食の安全保障から言うと危険ですよね、はい、
そうですよね。
オイルショックは私はね、
はい、
50年ほど前かに一度受けて、はい、オイルが分断されたわけですよ。で日本は資源が少ないの で、
はい、
爆発というか、えらいトイレットペーパーとか走ってうちの母親がね、はい、買いだめをしたりとか、はい、そういうので始末しなくちゃいけないということで、はい、ビビらされました。テレビ番組も夜もうなかったです。電気も早く消せとそういう時代でしたから ね、
そうね、私も、まあ、ニュースとか教科書で知った話ですけれども、はい、まあ、そういうオイルショックもありつつ、でも今回のコロナもですね、やっぱりそれに匹敵するんじゃないかと、はい、一時期スーパーとかから物がなくなった時期もありましたですし、
そうですね、これキュッとやられればね、
はい、
兵糧攻めといって、
兵糧攻め、
お城の周りで職を立つと、もうとにかくお手上げ、白旗を上げなくちゃいけないというね、状態はちょっと一つの国家としては危険だと、
はい、
でこれまたですね、
はい、
これは日本じゃあなんでこうなってきたということはやっぱりですね、
はい、
いろいろ外交問題、
外交問題、
日本、京都、日本と世界のクロストーク
なんです、はいはい、クロストーク、はい、
これはね絶対知ってもらっていけない もらわないといけない、うん、国民の方もう世界の人、はいはい、独立してないんですよね、あの食の面も含めて。
そういうことですよね。
そういうことなんです。
これ依存してるということですか。
依存してる、ね、でボスがですね、はい、向こう向けはウェーってなるわけですよこれは僕はちょっとね有識 ね、
そうですね、
日本の深い歴史を持っている、文化的にもいろんなもので日本は僕は素晴らしいと思ってますので、うんうん、はい、食の文化なんかも特に、
そうですね、
はい、和食を中、まあ、すき焼きは たかだか 150年ですけど、
いやいやいや、
和食の文化は平安時代から延々と続くノウハウを持ってて、私もそれが好きで14、15年前から日本料理の勉強をしてですね、はい、今すき焼きの三島亭でも寺町三条の三島亭でも懐石仕立て の、はい、あの料理も出すようにしております、うんうんうんうん、で僕はね料理勉強した時お米ね、
はい、
ご飯を炊く、はい、自分で火を火加減をして、はい、まあ、土鍋なり、はい、鍋で焼いて自分で炊いた時に初めてこう教わってね、
はい、
炊いた時に出来上がって蓋を開けた時に、
はい、
湯気がブワーって出た時とそのシャリ米のね、
はい、
艶や立ち具合を見て、
はい、
家も家震えがきました。これはねもう言葉じゃ表せられない感動、
はい、
これは僕は自分で日本人を確信した、震えましたね、できた時に喜びとなんか嫌もしれん神々しさ出会いました、米を炊く一つで。
いやそれはそうですよね、やっぱり日本の日本人のルーツで考えるとやっぱりその米というかね、
はい、
そ米食文化じゃないですか、
は
い、
そうですね、
で今はまあもちろん京都でパン屋さんも多いですし、パンが好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱルーツは米やと。
そうです
ね、いうところやっぱりそれは米を炊いた時にね、あの私もねあの飲食店やってましてね、面白いバイトの子がいまして、
はい、
するとなんかちょっとしんどいなと思った時に米を見るんですって、
はい、
それ元気になる。
お素晴らしいですねDNA 日本人の DNA
そうい
いですね、素晴らしい。
そうね、今年のちょっと田んぼに関わってですね、はい、米作りも今お手伝いさせていただいてるんですけれども、うん、田植えをね、はい、まあ、今はもう皆さん機械でやられてますけれども、ね、うん、まあ、そこではまあ田植えを手でして、
はい、
先日収穫してきたんですけれども、もう普通にね、稲刈りで、買ってきて、
はい、
まあ、そういうところにでみんなで集ってやるんですよ、
は
ざかけしてね、まあ、そういうところがねやっぱ米、やっぱ日本人のルーツを感じるなというふうに思いますし、
働く原点もその辺にも稲穂の国でね、
うん、
稲穂の国で、はい、たまたま今日ね、
はい、
税 の、 あの協会の話があって、
はい、
所長さんより僕の方が詳しい日本のまずお年貢なんですよね、税金のうちは、
ね、年貢ですよね。
で稲米でね、
はい、
あのお代官様にね、
はい、
あの渡してたんですけど、はい、その米を作るのは、
はい、
まあ、神道的にも僕も、まあ、その辺も好きでねあれしてるんですけど、はい、あの五穀豊穣 の、 かあの神社があるわけですけども、はい、稲の井は命の井なんです。
お、なるほど、
はい、
命の
井。今最近はねボタンがいいねいうボタンがいっぱいありますけど、はい、稲のこの言葉井っていうのは命の井のことで、うん、それの根っこなんです、
はい、
でそれが米、その日本語の語源さえ日本人のルーツなんですよね、はい、語源さえ。
なるほど。
でそれをお年貢ができた一部を、はい、お代官様や将軍様に納めていく、うん、そこにはあれ乃木編ね、
うん、
乃木編でできてる五鬼頭の木もあれは米、稲を指してるんです。
お、
これは日本のねルーツなんです、はい、日本語も含めた、はい、これは日本人の、まあ、心のそのありありどころ命っていうことで、はいはいはい、お米は大切で本当に、もうそれは耐え難い、耐えしてはいけないことだと思いますね。
なるほど、
はい。
まあ、今回その、まあ、コロナでですね、まあ、の三島太郎さんよく、まあ、SDGs も取り上げられているということなんですけれども、はい、なかなかそのコロナで実は米がすごい余ってるという現象が、はい、起きてましてですね、まあ、これはいろいろ言われてるんですけど、外食がストップしてますから、
はい、
そうすると外食で今までずっとお米を消費してたのがですね、それがなくなってしまって米が今も倉庫に、もうお米がもういっぱいになってて、
はい、
そうすると、まあ、米の値段が下がっててですね、はい、まあ、農家の方が、まあ、すごい苦労されてると、はい、これはね食料の自給率とか一緒に考えると、ね、不思議だと思うんですよね、 自給率は 40% 来てると、一方で米が余ってて農家さん苦労してると、まあ、この辺のね矛盾があって、まあ、これがまあまあ今はやっぱり先ほど依存してるという話ありましたけれども、この放送の前にお聞きしてて、やっぱ牛肉でもね、この牛の飼料はまあほとんどがまあ海外からの輸入という話もありますし、やっぱりね米を愛する文化で育ってきてるし、で米がルーツにあるにもかかわらず、はい、やっぱ小麦にやっぱり、ね、そのパンにしてもそう、はい、パスタもラーメンも全部小麦じゃないですか、
はい、
そうするとやっぱ小麦に依存してるから、なんかそういうところでね、なんかちょっと矛盾を感じてしまうんですよね。
これはね、
はい、
まあ、一つの洗脳ですよ ね、
洗脳
ね、戦後の、
はい、
やっぱりアメリカが勝った敗戦国、うん、今も続いてます、うん、植民地にならず食べる方の植民地になってて、今この自給率があるわけですけど、はい、やっぱりあの時代に給食も牛乳とパンやったでしょ。 あれは外から入るものでね、 その押し付けがあるわけですよ。
そうですよね、
戦闘機が押し付けられるようにですね、はい、F-350 が押し付けられるように、
はい、
あの食料も押し付けられるところがあって、これ本来やっぱりそこを考えてね、それで日本でも儲けてる人がいるんですよ、
うん、
いるんですよ、そういう人もいるんですけどもね、
はいはい、
やっぱりあの元々のお米それをね、だから実はね、すき焼きもそうですけど、はい、肉ですけどご飯食べるでしょ、
はい、食べます。
でね、やっぱりね、洋食屋さんも京都にありますけど、はい、洋食は日本人が得得して、
はい、
ご飯と一緒に食べるんですよ。ビーフカツ、とんかつ、コロッケもご飯食べる、パン、普通パン食べるでしょ、洋食、あの本当のはあの西洋料理なら、はい、違うんですよ。ご飯を食べさす、ちょっと思考的な、思考というのはちょっと味の濃かったり、
はい、
ちょっと美味しいもので、ご飯と一緒、あの白ご飯、
はい、
白ご飯自体も実は外人には分かるか分からないか知りませんけど、風味もあるけども、はい、もう単色でしょ、
うんうん、
はい、それをご飯と一緒に食べるものが本当に洋食。カレーもそうでしょ、シチューもご飯と食べませんか、
ね、
食べれるんです全然、はい、あれは日本人が生み出したあの洋食っていう、うん、洋食屋さん、
確かに、
それはご飯セットで、これは知恵ですよね、あのけなげなというか素晴らしい米を食べさせる、それだったけど今ね、パンを食べてしまうという悲しさがあるん で、ね、ご飯を食べようと宣伝しなきゃいけませんね、キャンペーンを、ご飯を食べようと本当に
本当そうですね、まあ、パンも私も好きですし、パンいろんなやっぱり、代表的なパン屋さんたくさん京都にありますから、は
い、
パンはね欠かせないんですけれども、
美味しいです、僕も好きですけどね
でもねやっぱり1日のうちに最低1回はご飯食べな、もう気済みませんし、
はい、
それ1回と言わずにね、やっぱ2回3回とご飯食べてもええと思うんですよ、
やっぱりね、持ってる米一粒のエネルギーと粉で作ったのは奥底のパワー違うと思います、うん、あの奥底に持っている、ちょっとこれはね科学的証明が必要かもしれませんが奥底に持っている米の方があのパワー出ると思います。
いや、なんとなくわかります、それはね。
それとね、例えばね、はい、ある人にもちょっとあの聞きますけど、日本の風習でね、
はい、
あのやっぱり面倒くさくなって今は洋便器で便してますけどね洋式と和式やったら、はい、和はね下から立ち上がる、そして足腰が強くなるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりこの辺はそこの丹田に入れる力も違うから、
はい、
本当は和のね、はい、作法とかそういった風習もね、日本人の奥底の強い持っているエネルギーを出していくための、
はい、
楽すればやっぱり体怠けていきます、大変です、
はいはい、
だからねその辺はね、そういった日本の古きものをもう一回全て食と習慣、
はい、
風習、
はい
をあの見直さなくちゃいけないと思ってるところでね、
なるほど、
ところで、
はい、
一つ先ほども言ったなぜやっぱり属国なんですよ。
そうですよね、
日本属国の月2回、
はい、
日米合同委員会という会があって、
はい、
官僚の事務次官クラスの人が、
はい、
もちろん農林水産、はい、あの省のトップも行って、
うん、
お伺いを立てて、
はい、
日本国は進んでると、
うん、
まあ、守ってもらってるからね、そこはね従わざるを得ないと。これはちょっと食からちょっと多少出るかもしれませんけども、このこれ辺がねやっぱりまあ戦後日本の姿であることは日本国中の人、世界の人にも知ってもらいたい。
いや、まあこれはね、まあ、感覚的にはね、その属国が言われるといや違うぞとやっぱ言いたくなるんですけれども、やっぱりそれはね、やっぱ我々としても っぱ日本で、まあ、この放送でも、まあ、そういう、まあ、戦後の話とかもさせていただいたことあるんですけれども、はい、やっぱり今先ほどのパンの話でもそうじゃないですか、
はい、
やっぱ戦後、やっぱ給食はパンだというのはもう僕らもそれが常識になってますし、
はい、
やっぱそういう属国かどうかって言ったらそれなかなか難しいけれども、やっぱそれなかなか自給率の話もそうやし、なんかその日本はそういう意味では自立できてへんっていうのはそれはね、なかなか共感できるなというところは思いますよね、
う
ん、
どうやってだから草の根でやっぱりあの小さくね、
はい、
やっぱりあのこ心の自立をしてね、
うん、
あのまああんまり歯向かっちゃえらいことになりますからあれですけども、あのそこはやっぱり日本人としてのアイデンティティとしてね、はい、やっぱりその思いは愛してもらう、あの日本のものを愛するというような気持ちでね、はい、それは食べ物、いろんな家屋がそうですもん、
はいはい、
和のね家屋、はい、僕もちょっとマンション一時こう嫌ってたりしてね、まあ今しょうがないんですけどね、はい、和の建物の良さ、
はい、
あのどっかでね、
はい、
うん、僕の知り合いの料理人ですが、どっかでね、どんな家に住んでるかって海外行かれた時に、はい、日本では土でできた土と、はい、紙と稲でできたあれで住んでんには言うたら、えアフリカがどっかの人は思われたらしいけど、ね、日本にその人が来た時に、うん、畳、呪縛、
はい、
壁、
はい、
そして木でできた柱が木でできたあれを見てね、
はい、
素晴らしいと、
うん、
あこういう自然のものを工夫して、はい、この人間の自然と共存してるわけですよ。プラスチックやあれじゃないわけなんですよ、はい、便利ですよ、全部は否定はしませんけども、はいはい、その自然から作り出したもので畳がありっていうことでね、でコロナもね土足で中まで入らないじゃないですか、
はいはい、
あれいいですよね。
うん、そうですね。
で手洗い、まあ、もちろん手洗いとかしたらいいわけなんですけども、
はいはい、
外国人の人はあのブーツ履いてね、ベッドまで寝転んであればでしょ、
うん、
僕ら気色悪いと思いません、汚いと思いません、そういう目、
まあそれはね、靴脱いでね、でもう小さい時からその靴を脱いで上がる文化ですから、はい、外国人のねその感覚は、だからで我々ホテルに入ってもですね、はい、まずスリッパに履き替えます、
はい、
靴のままベッドで寝るっていう習慣はないですからね、
は
い、
そうです。もうあんな寝るとこは綺麗な正常な最後お清めを体でお風呂入るんですよ、お風呂、ね、飲める水ですけど、それは素晴らしい入ってね、うん、最後みそ一日の汚れを落として、
はい、
みそぎをして、
はい、
僕電磁場過敏症なので電磁場も水で流してね、
はい、
でまあ清らかな気持ちで一日を終えて寝ると、
はい、
でまた朝次の日を迎えるというこのスタイルもね素晴らしいですよね、
はい、
で毛穴が開くんですよ、ゴミがちゃんと開いて、うん、そこで湯分お風呂でね体を洗ったら、うん、全部たくさん落ちるし、まあ、比較的清潔好きでね、いいと思う。僕海外の僕外国のね、まあ、親戚で言ったらシャワーチャーって終えて石鹸の匂い残ったような感じで、もうシャワーだけで終わりですよ。ってちょっとゆっくり湯船に浸かってと思いますよね。
まあ、海外の方は朝シャワー浴びられる方も多いですからね。は
い、そう。そのまま日本人もちょっとね朝ちゃん出てますけどもなかなか寝床汚れんじゃうかなとか、
ね、だからそこはねやっぱり文化的な違いという考え方が違いますよね、
そうですよね、だからやっぱり日本に振り返るとね、食からつながってね、
はい、
いろんな面で、
うん、
みんな素晴らしいものを、
はい、
ついつい隣の芝生は青いでね、
はい、
見てしまうんですけども、いやいや日本のね素晴らしいものがねあるんですよ本当に。
そういうのをね、今日は自給率というところからね、はい、お米の話とかいろいろ話してますけれども、やっぱお米食べることも一つそうですし、
はい、
何でも、畳もそう、いろんなところに本来日本の良さを感じるところがあるのに、
はい、
だからやっぱり、先ほど属国っていう話でありますけれども、はい、やっぱり洋のものにね、
はい、
憧れるというか、なんかそれが入ってきて普通になってきてるんで、はい、それはそれでいいものはいいし、先ほどのパンも美味しいしピザも美味しいしね、そうなんですけれども、やっぱりそれはそれであったとしても日本の良さっていうのをね、
はい、
普段から感じれるようにして生きていきたいな。
そうですね、海外のものも取り入れてもいいんですけど、
はい、
自己消化する、うん、すき焼きのように肉食だけども、
はい、
この、まあ、あの時代に砂糖も珍しい入ってきたんですよ、はい、それまで高価だったので、
はい、
昔からある醤油ね、
はい、
これで味をつけたわけですよ。自分で自己焼き中で自分で消化して日本料理に の和食の一つにね、まだ浅いです、150年ぐらいですけど、一つに仕立て上げるっていうのをやはりしていくと、海外のものを勉強しながらと、そして味噌を入れてたんです最初。すっげえ、あの牛肉は不慣れな匂いなので、はい、昔からある味噌、これ味噌ね、福島も今映画やってますけどね、ムービックスで、はい、福島とか放射能の話してますけど、はい、ありますけどね、はい、チェルノブイリね、あった時に、はい、あのフランスでね、はい、なぜか味噌がね10倍ぐらい消費量が上がったんですよ、
はいはい、
でやっぱり外から入ってくるものとか風の流れで農産物がちょっと汚染されてる場合がありますよね、はいはい、セシウムとかね、はい、で実はどうもね発酵食品はね排出作用があって、味噌が、あの食の大国フランスでね、はい、あのお味噌の消費がものすごく10倍以上増えて、排出、それはなぜかというと分かってるんですよ、
はい、
発酵食品がそういった作用があるというので、万が一そういったものが入ったものを摂取した時に排出作用があるというので、でもう一つ、はい、今コロナでどうたらこうたら言うてますけどね、はい、こんな騒ぎで私から言うと、日本酒のね、はい、アミノ酸 5ALA ね、はい、5アラっていうね、はい、これがまた素晴らしいんです。これがね抗ウイルス作用があるんです。それは長崎大学の先生がもうおっしゃっておられまして、
はいはいはい、
それで、日本の発酵食品、納豆、あのお味噌とかね、うん、こういうものが体に素晴らしくいいと、はいはい、いうことになってて、
なるほど、
だから日本の中にはねすごいものが、あの自慢しませんから海外にはアピールしない、はい、その奥ゆかしさが美なのでね、日本のいいんですけど、本当は海外から見たら驚きのものが日本にはまだまだあります。
そういうことをね、やっぱ日本人がですね、やっぱ知って、はい、やっぱ日本食の良さを、日本の良さをね感じながら、はい、改めて見直すと、はい、もうまあね、味噌もそうですし、はい、もういろんな今、まあね、発酵食品もそうですけれども、いろんないいものがありますもんね。
そうですね、再発見をね、僕も和食を勉強した14年前からやっと日本人になっていくかなと思うちょっとそれまで知らなかったこともありましてね、
はい、
やっぱりあの一改めて足元をきちっと見ると、はい、素晴らしいものが日本にはあります、
はい、
ぜひね米ね、先ほど皆さんには食べていただきたいですよね、
はいはい、米と洋食と、その中でもやっぱ日本の良さを感じながらこれからも生きていきたいなとか。じゃあ今日はそんな話を三島太郎さんをお迎えしてさせていただきました、はい、ちょっと今日はねいつもよりも少し時間を長くしてさせていただきました。本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。